底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第30回ということで、はい、なんかあれですね、最近すごい上に1枚こうウィンドブレーカーチャックがついてるウィンドブレーカーを羽織ってる女子っていうのがなんか俺いいなって思うんですよね。
はい、
わかりますか？
全然女子からすると全然わからん。
わかんない。なんかこう制服の上に、
うん、
制服のあのこうカーディガンみたいなのの上に、最近寒いじゃん、
うん、
こう上に1枚ウィンドブレーカー羽織ってる女子みたいな、下スカートで上ウィンドブレーカーっていうのが、
ジャ
ージ
だね。ジャージでもいいんだけど、ね、ただウィンブレの方がなんかねいいんっていう、
マネージャー的な、
マネージャー的な
マネージャー
的なっていうか、なんかあの寒いから上にウィンブレ着てる女子っていうのがなんか良くて、
寒くなくて着てるのはダメなんじゃ。
いや、寒くなくても着てていいですけど、いいですけど、なんかそんな風に、思っている、私は、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図の、はい、部長山田です。はい、そしてあなたは、
久々に参加しますゼブラクラブから来ました、
はい、
西と申します。
西さん、西さん今日着てる T シャツは、
まあ、いい T シャツ、
いい T シャツ、毎回西さんいい T シャツ着てますよね。
そうですね、 T シャツはまあ基本的に自分で作って、
はい、
市販のものは買わないので、
はい、
いい T シャツと自分で
言うみたいな。いや、でも西さんは結構本当にいつもかっこいい T シャツを着てるんですが、今日は誰の顔ですか？それは
JLG ですね。
JLG、
ジャンリュック・ゴダール。
ああ
訳し方が
JLG、 なんかその KKUC みたいな、
JFK
JFK みたいな。あ、なるほど。なんかそのド根性タイプの T シャツあるじゃないですか、いつもその、
あ、顔の、
あの映画監督、
段的に映画監督っていうかおっさんの顔っていうのをモチーフに、
はい、おっさん、今まで何人ぐらいおっさん
は、おっさん結構10人ぐらいは
10人ぐらい
単品ものも含めて
うん、
かなり気合い入れて作ったのにあんま反響が薄かったのはジョン・カーペンターに、
ああ
何それっていうのしか、
なんかですね、キューブリックとかだと顔見たら、あ、キューブリックだって分かるんですけど、ーカーペンターとかって
確かにでも顔のイメージない
よ、ね、ないです
ね。それなんだろうなっていうのは。
なるほどです。
なるほど。
はい。そして、今日は、あなたは誰ですか？
あ、OL やってます。高田智子と申します。
OL やっている人ですか？
OL やってるんですけど、
はい、
信じてもらえなくて。
はい。
なんか舞台の仕込みにばっかり行ってたら、
はい、
最近、その、人たちに、まあ、またやろうやみたいな言われながら会社を辞める算段を立てているという現状ですね。
はい、
すごい塚本慎也スタイル。
やっぱ塚本慎也はやっぱ夢ですよね。なんか
そうなんだ。やっぱ演劇やりながら路上でやるしかないよ。ダンボールでこうやった。
そうなんですか。
本当に池袋の駅前でやったらしい。
塚本慎也ですか。
怪獣シアター。
全部怪獣シアター
で、ね、そこでだから怪獣劇場か劇場
作って、あ、なるほど、
そこの最初の方にやったのがその、あの、まあ、この後見るんですけど電柱構造の冒険を劇でやったのが最初らしい。
へー、
あれは劇から映画でちゃんと短編で作ったっていうのがそういう経緯があるらしいですよね。
なんかそうですね、やっぱ塚本慎也になりたいですね。
なりたいっすか？
あの顔になりたい。
あの顔にはならなくていいですけど、なんかこう人生のキャリアとしてはやっぱりこう塚本慎也的な感じが理想ですよね。じゃあ
バージョンラッパーでね、
塚本慎也わなび、
わなび、
わなび OL 型塚本慎也、
頑張ります
という感じの人ですかね。はい、
そうですかね。
高田さん、はい、
よろしくお願いします。
そして、
あ、なんかしがないカリギロア気まぐれというバンドをやっております、カリタと申します。
はい、バンドマン、
バンドマンです。
なんか本当このなんかラジオなんか、まあ最近も始めてこれも30回で半年ぐらい経ったんですけど、やっぱあれですね、定職についてない人が多いですよバンドマンとか。いいっすよ、なんか、
まあ、一応カリギュラはあのカリギュラ映画のカリギュラから
取
ったバンド名なので、
どんな感じの音楽を、
なんでしょうね、なんか可愛い女の子がギターロックで乗っても、うーん、わからないです。
やってらっしゃるんですよね。
やってますよ。
ポップか
ポップだけどなんかちょっとあのひねくれすぎちゃってなんかよくわからない感じになってますが。
なるほどです。はい。ではそんな4人で本日はお送りしますが、あそうだ、誰かちょっと携帯で、
はい、
あの虹泥棒のなんかあらすじとかってちょっと出してもらってもいいですか。
ちょっと待ってください。
すいません、あ、まあ、それまで適当に。はい、本日はですね、渋谷のアップリンクという映画館に今ちょっとこの4人で、行ってきまして、アレハンドロ・ホドロフスキーという監督の虹泥棒という映画を、見てきてですね、まあ、今日はその感想についてごちゃごちゃと喋ろうかなという感じなんですが、なんかみんなスマホを使いこなせていないっていう現代人としてあるまじき、あ、はい、あ、あらすじ出てきました、すいません。今、西さんから、今アップリンクの11月のチラシを渡していただきました。で、まあ、ちょっと、ホドロフスキーの今日虹泥棒という映画について喋ります。はい、で、あらすじ、あ、まず、監督アレハンドロ・ホドロフスキーで1999年イギリスの映画ですね。はい、であらすじ、1990年の映画ですね。ホドロフスキーの虹泥棒、人生は空にかかるあの虹のように、アレハンドロ・ホドロフスキー監督幻の未公開作が26年の時を経てついに劇場公開。ホドロフスキー監督自らの監修によるディレクターズカット版。
ディレクターズカットだったんだ、
なるほど。
ルドルフは飼い主のダルメシアンにしか興味がない風変わりな大富豪、ある夜彼の遺産にしか興味のない親族を招き晩餐会を開いたが、ってこれあらすじっていうか本当に冒頭になってしかない
5分ぐらいっていう
関係なかったっす、結局最後。
そうですね、
本編にあんま関係ない人たちしか出てこないね、それね。
本当に冒頭の
冒頭5分みたいな。
で、まあ、もうちょっとあらすじを補足すると、まあ、その遺産を相続するはずの甥っ子っていうのがいて、で、まあ、ただなんかその甥っ子があまりにも変なやつすぎるから、まあ、ちょっとこいつに遺産やるのダメだろっていう風に親族の協議でなって、でもそいつをもうなんか精神病院に入れちゃえっていう、なんかこいつにはもうなんかその遺産相続するとかっていうようなもう認知する能力ないから精神病院に入れちゃえっていう計画を立ててるのをに気づいた、まあ、その大富豪の甥っ子っていうのが、まあ、なんかそのホームレスみたいな男に連れられて地下世界に逃げ込んで、なんかまあそこで生活をするっていう、そういう映画でしたね。
そういう映画
ですね。そうですね、
そういう映画です。主にそんな感じの映画だったんですが、はい、西さんどうでしたか、見た感じで。 あらすじありがとうございます。
いや、なんか前々からこのホドロフスキーフィルモグラフィーの中で、
はい、
他にも何本か撮ってるけど、なんかホドロフスキー自身もあんまり自分が撮ったって言いたくないっていうのを聞いてたんで、うんうんうん、どんな感じなのかなと思ったんだけど、まあホドロフスキー色っていうのを考えなくて抜きにして、もう単純にまあ面白かったのは面白かったんだけど、
うんうんうん、
割とエンターテインメントになって、
うんうん、
なんかジジイ2人で自分探しみたいなすごく週末90年なんで世紀末っぽいですよね。
あ、
若い人たちが出てこないし、ね、うんうん、
はははは、
若いなんかあのホームレスの子供たちは出てくるけど、はいはいはいはい、ほとんどその子供たちの内面みたいなのは描かれないで、
うんうん、
それとパンクスだったじゃないか。
そうですね、うん、
なんかあんまり方向性を持たなくて、
うんうんうん、
行き当たりばったりみたいに引っ張ったらしてる子供しか出なくて、うんうん、なんかジジイ2人が手を取り合って自分たちの未来を探すっていうなかなかさ悲しい話だけど、
うんうんうん、
割とでもホドロフスキーっぽい演出は笑いありっていうところがあったんで、うんうんうん、そこ面白かったですね。
そうですね、ホドロフスキー笑いみたいなのやっぱありましたよね。
独特の、
確かに、なんかホドロフスキーの映画って、まあ、で今回、まあ、特にホドロフスキー色ってそんなに強い映画、うん、まあ、もちろん出てたは、まあ、出てたんですけど、やっぱりそのホーリーマウンテン、エルトポ、サンタサングレ、まあ、あとリアリティのダンスとかに比べると、うん、ホドロフスキー、ザ・ホドロフスキーっていう色はもうちょっと薄まってる感じはちょっと俺はして、うん、って言った時に、でも実はなんかそのホドロフスキー的なギャグが分かりやすいかなっていう、なんかその、
うん、
なんかホドロフスキーの他の映画ってなんかあまりにもその背景とか後ろのキャラクターとかもやっぱりそのすごい色が強いから、なんかそのギャグみたいなのがギャグなのか、なんかそういう
真面目にやってるのか
の区別がつきづらいっていうのが結構ホドロフスキーギャグってあって、でもなんか多分あれって笑っ ていいというものとしてやっぱホドロフスキー笑い入れてますよね、あれは。
いや、完全にちゃんと一つずつ意味を持って、どうやら本人的には意味を持ってやってるらしいんです、あの作品解説を聞くと。そんな意味を込めても分かんねえだろっていうぐらい、あのシーンが出てくるとそれを解説しながら言ってるんですけど、でもまあ意図して笑いギャグっぽくしてるのはあるんじゃないのかなって思うんですけど、うん、そう思うとなんか脚本が今回このレインボーシーフってホドロフスキーじゃないらしくて、どうもそこら辺で全部自分のコントロールが行き届くっていう映画ではなかったと思うんですけど、その分だからホドロフスキー演出っていうところっぽいのは、まあ、おそらくホドロフスキーなんだろうなっていうところは分かりやすかったんじゃないのかなっていうのは感じる映画だったんじゃないですかね。
なるほど。高田さんはどうでしょう。
いや、もうなんかそんなまとまった感想とかがあんまりないんですけど、やっぱシーンとして一番印象的だったのは最後そのおっさん二人が頑張って這い上がるシーンで、やっぱなんか映画全体を通してその世紀末が漂ってるっていうのもあったんで、私としてはやっぱ大洪水がノアの大洪水のような、結局その悪いもの全部流し切って最後彼が勝ったって、あの、うん、今に向かって勝ったって言ったシーンで、やっぱりこう、あ、なんか何か見出したんだなと思って這い上がったところで、全てあの不老者の子供もあの娼婦たちも全員出てこなくて、出てきたのはクロノフっていう犬だけっていうのが、彼自身がノアの頬杖って何か、まあ転生の話もしたから生き返ったのかなって思いながら見て、最後、いやでも虹泥棒っていうタイトルからするとレインボー娼婦館っていうのがお金さかさらった話なんだな結局っていうので、私の中では、うん、整理がつかないっていうのが映画の感想では、まあちょっと、うん、意味がわからないけどあって、ただやっぱ印象的なシーンとしては、俺は勝ったんだって言ってる人が死んでいって、いい顔で死んでいって、這い上がった人が死にそうな顔で這い上がってくるっていうシーンがすごいこう、まあ、ホドロフスキーがどうとかよりも私の印象には残ってるなっていう感じですか
ね。あ、なんか今のノアの箱舟っていうのはなんか、あ、なるほどっていう感じはすごいして、そうですね。なんか結構ホドロフスキーの映画ってやっぱなんかよくわかんない行動を取る道化とか、なんかそのやっぱサーカスの住人みたいなのが出てくるから、まあなんかそれが善とか悪とかっていうのってあんまりよくわからない感じと俺はすごいしてて、でもなんか今回なんかその出てくるその街に住んでる、まあアウトローな人たち、まあそのさっき西さんが言った子供とか、あとその娼婦だったり、あと、あの、こう、目が見えない人のふりをして、物乞いをしてる人たちとかっていうのが、まあなんかその、ただ背景として描かれてるだけじゃなくて、結構積極的に主人公たちに襲いかかってくるっていう。なんかなんで襲いかかってくるのかよくわかんないんだけど、襲いかかってくるっていう。でも最後確かにその、映画の、終盤のやっぱ、一番のクライマックスの部分でものすごい7年に一度の台風っていうのが来て、
70年
すいません、
7年に一度は
結構ある、ごめんなさい、70年です、すいません、
油谷さん2回分ぐらいまあちょいちょいあるぐらい、
70年に一度のその大洪水っていうのがあって、やっぱその下水に住んでる、だからその2人っていうのが、まあ、なんとかそこから脱出しようとするっていうのと同時に、やっぱそのね、洪水でその、まあ明確にそのそこにいた、あの、めくらのふりしてた小敷だったりとかっていうのはどうなったのかっていうのはわかんないんだけど、まあ確かにその後の、洪水の後のもう晴れたシーンの中では一切出てこないから、そう、確かにノアの箱舟って。
出てきたところで、通りがすごい綺麗で、
あれ、多分、全員綺麗で、あれは別世界なんじゃないですかね、多分。
楽園に連れてく
ってこと、多分楽園なんだと思うんですけど、
楽園に連れてくって
多分生きてるか死んでるかは分からなくて、もしかしたらあれはなんかその、最後多分、本当にユートピア的なところで、に行ったから最後多分犬が生きてるのかなって僕は結構思ったんですけど。
そうですね。という、なんかやっぱり、さっき、西さんともこれ喋る前に少し喋ってたんですけど、やっぱり、アンダーグラウンドっていう映画のラストに、やっぱり、ちょっと。
アンダーグラウンド、どっちが先なのかな、これ。同じぐらい
ですね。同じぐらいですね、年代的に。
うん、なんか、アンダーグラウンドはその、ユーゴのね、分断するときぐらいのやつなんで、本当になんか、地上でずっと戦争してるっていう感じ、だから地下で逃れて、で最後地上に上がっていくって戻っていかなきゃいけないっていう感じが うんうん、あのテーマはすごく大きかったと思うんですけど、うんうん、これそんなにだから直接地下と地上っていうのはそんなに言ってないんですよ。明確になんか地上にいられないっていう理由もそんななくて、うんうんうん、汚いけど、まあ多分なんかノアの箱舟みたいなのは最後の方はあの動物がたくさん出てくるところとかおそらく暗示みたいにしてるんでしょうけど、やっぱ最初物語の最初であのネズミにあの魚の切れ端をあげて、で最後あのドブネズミが流されて出てくるみたいな、それを気持ち悪がって避けるっていうところが、まあおそらくそんなに意味を持たしてるわけじゃないんでしょうけど、でも最初と最後でそういうね同じネズミが出てきて、でも後に出てきてね、明らかになんか気持ち悪がってこの避けてネズミたちが通り過ぎるのを待ってるっていうのが、あそこら辺がなんか面白いですよね、最後の方になってると。
最初って出てきたの白いネズミ
で、そう白いネズミだった、だから綺麗なネズミなんです、
うんうんうん、
で最後ドブネズミが、
ドブネズミでしたね、
だからなんかどっちがいいのか、地上に出るのがいいことなのかどうなのかっていうのはあんまり、多分下水の地下が全部流されて、
うんうんうん、
死ぬ、これ死ぬっていう意味合いなんですよね、あれ、
うんうんうん、
雲が出てきたりとか、
あれちょっと笑いました、
脈略の中すごいですよね、
あそこは多分本当に、まあ、フォトロフスキーっぽいところなのかな、
うんうん、
うわーって言って追ってても、あれは雲出てくる意味は特にないんだろうけど、
なんかこう下に水に流されて大量のネズミがこうバーって、まあ、泳いできて、あやばいこのままじゃネズミにかじられるって言って、上の排水管みたいなの掴んでいたら、その排水管を掴んでいる手の上にタランチュラが乗っかって、うわっていう
急にな
んでお前いるんだタランチュラっていうギャグみたいなのがあるんですけど、そうですね、
なんかでも本当動物がこうたくさん出てきて、船に、ね、箱舟に乗れる人たちと乗れないでその残される人たちっていうのは多分おそらくあるんでしょ
う
ね、あそこで。
どんどん流されていくんですよね、なんかベッド以外のものは大体流されて出てくるけど、別にその前までで印象付けるようなカットも何もないのに、あの馬のとかが出てくるし、何事だって
思いますね。なんかでもそのアンダーグラウンドっていうのと関連付けてやっぱ言うと、アンダーグラウンドってやっぱその結局現世では分断されちゃった人たち、一つの家族、一族っていうのが、まあ、要は一族同士で、まあ、一族っていうかその中、昔友達だった人たちっていうのが、まあ、ユーゴスラビアの、まあ、その分断によって、まあ、殺し合いをする羽目になって、その後、さらに冷戦構造に巻き込まれてって、で、まあ、殺し合いをせざるを得なくなってく。で、最後、まあ、ものすごい最後戦争のシーンになってくんだけど、最後もう死んだ後、の世界では、もうみんな、それまでいがみ合ってた、それまで、しかもその映画の中に出てきた登場人物っていうのが全員集まってパーティーをして、そのパーティーをしてる場所っていうのが、そこだけガバってこう地面が崩れて、そこだけが一つの浮島のようになって川の向こうにガーってこう遠くに消えていくっていうラストがあるんですけど、なんかやっぱその、ね、虹泥棒のラストってやっぱりその、死んでた犬っていうのが蘇ってきて、で、その、犬と一緒に主人公が画面のどんどん遠くに行くっていうのは、なんかやっぱそのさっき生きてるのか死ねるのか分かんないって狩田君言ってたけど、なんかそうっすよね、なんかそこは
多分そんな感じだと思いますけど、
うんうんうん、犬が蘇ってくるとか完全に何の説明、いきなり急に今死んで川まで川のね、あの死んで死体の川を剥いでそれずっと持ってっていうのがずっと続いてたのに、急に蘇りましたって言われてもなんかいい話みたいな感じにするじゃないですか。生きてたのかって言うけど。いや、それは違うだろうっていうのは、あそこは確かにね、わかるんでね。おそらく違う、これは夢なのか、まあ死後の世界なのか。でどっちが死んでるかわかんないですよね。地上に出た方が、そういう世界に行ってるのか、地下にいた人たちが死んでるのかっていうのもよくわかんない。はっきりとしない状態で最後まで終わっていく
なと。そうですね。なんかでも結構そういう意味だとホドロフスキーっぽい映画だったのかなっていう、
テーマみたいなのはちょっとホドロフスキーっぽいのはあるんですけど、まあ何なのか、なんか本当にクレジットにもほとんどホドロフスキーって名前が ほぼ出てこなくて、
そうですね、最初のアートディレクションだけ
ぐらいしかっていう意味合いでも、もしホドロフスキー自身もやっぱそんなに自分の映画じゃないっていうのが現れてるのか、 まあ、でもなんかそういう目線抜きに単純に楽しめんじゃないかなっていう映画であったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんか前回リアリティのダンス見た時より全然お金がかかっているような
感じで、結構すごいし
観覧車はそこだけで
最後すごい、あの結構長回しが多い
そうですよ ね。
でセットね壊したりするのもあるから、うん、あれでなかなかね失敗したら、うん、本当に失敗が許されないし、うん、もう下水とか多分これ本物の下水でどっかせき止めて水やってるんだろうけど、うんうんうん、セットがすごくそう良かった印象的だったのは、うん、汚れが汚さがすごく、うん、多分あれそのまま使ってるんでしょうけど、
うん、
汚いんですよね、なんか内部まで汚くて
私も下水かぶるシーンがもう忘れられ
ない上からジャバジャバジャバ
あみたいなあの顔みたいになって
泥だらけになってる。
あそこでも探してたのは警察なんですかね。
そう、下水に入って高田さんすみません、もう一度声張ってもらってい
いですか。あ、ごめんなさい。あそこえでも結局その、
はい、
私が分かんなかったの夜景みたいな人が出てきて探してるけど、
はいはい
はい、あれは結局その甥っ子を探して
来
た人なのか、それとも彼の妄想の産物なのかがちょっと分からなかった。
あれは純粋にあの下水の補修工の人なんじゃないですか、うんうん、
パトロールみたいな感じ
なんか
捕まったらまずい、
うん、みたいなだと思いますけどね、
うんうんうん、
なんかあの途中でコンコンコンとか確認するやつやってたから、
そうですね、う
ん、そんなになんか人探してる感じではないかったのかなってのと、
そうですね、なんかね行方不明になった台風号の甥っ子にもかかわらず別になんかそんなに探したりとか、なんかそれによって何かが動いたりとかっていうことはなくて、なんかもういなくなったらいなくなったもんとしてなんかもう話が成り立ってる感じでしたね、あれは。
あんまその大富豪のね遺産の遺産相続に揉めてるその家族たちが冒頭以外出てこなかった、
うん、
でなんか多分あっちでやってるんだろうけどあんまり関係なくて、うんうん、でまあ、実は遺産をもらえるとかもらえないっていう話も実はそんなに意味がないっていうか、それに執着、主人公は執着はしてるんだけど、最後そこは別にそんなに意味はなくて、まあ、もらえないっていうのを分かってってっていうのもあるんですね、そこが。
やっぱでも そこら辺のテーマがやっぱすげえホドロフスキーっぽいっていうか、なんかもう金とかっていうのじゃなくて、なんかこうあれですよね、次の楽園に向けてこう肉体すらも捨てて飛び立つみたいな感じっていうのはすげえでもホドロフスキーっぽいなっていう感じ
は。なんかテーマはその自分の罪を、うん、犯した罪をから逃れられないって、あの蓄音機を盗むとかあるじゃないですか、あの
小人から
盗んで、でずっと追われるんですよね、蓄音機を返せってずっと言われて、うんうんうん、でなんか最後の方でその遺産をもらえないってなった時に、うんうん、じゃあ自分はもう逃げて他の国に逃げて生きていくってなっても逃げられないんですよね、そのやっぱ自分の罪から逃げられないっていうところがあって、うんうん、多分あの列車に乗り込むけど結局降りてくるっていうシーンとかって あれ説明ないけど、なんかやっぱ見てると分かるんですよね、それがそれぞれがどう感じるかなんだろうけど、
うんうん、
でも結局その盗みを働いて、まあ、主人公はあのなんかプロのっていうか盗っ人でいろんなもうとにかく盗みで生計を立てるっていう、うんうんうん、生活をしててどんどんいろんな人からいろんなものを盗んで、
うんうんうん、
で親切にしてきてくれる人からもパッとお金を取ったりするっていうことをやり続けて、でその富豪の甥っ子はそれを見抜いてるから、その生き方を自分で変えないと、うんうん、その幸せにはなれないってことをずっと説いてるんですよね、うん、実はそこがその遺産となんか天国に行けるみたいなっていうところと、うんうん、で地下と地上っていうところがかなりそこら辺がうまくまあ、まとまってないんですけど見る側からしてはやっぱそこそのいろんなポイントが多分2つのものの対比っていうのが物語の中であると思うんですけど、それを踏まえるとまあそう最後地上に上がってきてその洪水の後で地上上がったらもう何事もなかったかのように小雨が降ってるぐらいで、でマンホールから出てきたところで座ったままずっと時間が経ってるっていう、あそこで場面を流すじゃないですか、主人公があの何もせずそこのマンホールから出てきて蓋開けっぱなしのところに座って、うん、で掃除してる人たちと でそこでその広場には人が集まってくるところと、うんうんうん、でさらに時間が経って警察がたあの奥から歩いてきてもうそこに入っちゃダメだろって言われて何だ連れてかれて
あそこ笑いますよ
周囲ね何普通に歩いてきてんのかなと思ったらお前そこ座ってじゃ入ったらダメだって言われて連れてかれてそのまま出されるっていうだけの、うん、なんかあそこでずっと座ったまま時間が経ってるっていうシーンが途方もなくて、うんうん、上に上がってきたけどどうするか自分でまだわからないっていうようなイメージのシーンだったと思うんですけど、うん、なんか力は最後の方は力技で最後ねあの虹が出てくるから、
はいはい、
あれもなんかこれ見よがしに虹を出しましたっていう感じじゃないですかあれって
そうですね、
うん完全にねなんか合成みたいな感じでパーって虹が出てきて力技なんですけど、はい、なんか虹泥棒っていうタイトルちょっとねハッタリ感しすぎてる感じがするんですけど
なんかでもそうですね虹泥棒って別に放題が虹泥棒って言うんじゃなくてもともと現代からレインボーシーフだからそうですね完全に虹泥棒ですよね、うん、
ホドロフスキーのってついてるところがやっぱなんか最近年の日本におけるホドロフスキー代表化っていうところと、うん、なんか別にそこら辺でなしにして見て割と楽しめる映画だったんじゃないかなって思うんだけどね
結構実は後半部分のその大雨になってからっていうのは割とアクション映画
その最後30分のアクションを見ろ的なな
んかもう本当タイタニックみたいな感じでもう水がジャバジャバジャバジャバってこう来てじゃあここの出口から出れねえから次こっちっていうような感じで逃げ回るんだけどでもその逃げ回る2人っていうのはタイタニックはディカプリオと田中の体がでかい女の人
ケイト・ウィンスレット
ケイト・ウィンスレット
体がでかい
だったのに対して今回はでもまあ男2人っていうしかもおっさん
アラビアのロレンスの2人があ
そうだ
名コンビが
名コンビが
でもそうですねこれ
ピーター・オトゥールとオマーシャリフだったんで
虹泥棒をキャストで言ったら結構実は一番
かなり
いいホドロフスキー作品の中で一番なんかこう
一番ねお金かかってる感じがすごいですよね予算多分はあって
まあなんかもちろんホーリーマウンテンとかもあれわざわざ巨大な白い塔とか建ててるわけだから実はホドロフスキーの作品ってめっちゃ金はかかってるかかってはいると思うんですけどそうですね。どうでした？
僕は結構純粋に普通に泣いちゃいましたね。
あ、マジですか？
はい。すごい弱い人の目線でしか、うん、この映画って多分撮られてなくて、うん、多分最初の5分で社会的に正しい人たちっていうのは、うん、すごいギガ的に遺産の取り合いでこう描かれるわけじゃないですか、うん、でその後こう C の人とアンダーグラウンドの人たちしか描かれなくなるんですけど、うん、そのなんて言うんだろうアンダーグラウンドの人特に主人公の人とかを含めて人のものを盗みまくってるしなんかろくなやついないんですけどただろくなやついないんだけど多分法的には正しいようなその遺産争ってる連中よりもすごいチャーミングに描かれててでそのいろんななんて言うんだろうホームレスの人たちにもその格好のなんか女優の人とかの死ぬ時に落とし前の付け方とかがもうすごい本当にあ優しいなっていうのがすごいあってでなんて言うんだろうなさっきなんか地下と地上とかっていうのがで話で出てきて僕思ったのがなんか救いなんか多分救いっていうのがテーマだとすると多分大富豪の甥のやつは最後私は勝ったって言って救われ多分本人的には救われてると思うんですけど。で主人公も最後虹の方に向かって救われてると思うんですけど結局その映画の中で誰が救われたかっていうと地下にいた人だけなんですよねだからなんて言うんだろう 救いの段階っていうのが、なんか、あの、普通の社会4の上に、さらに、実は、本当は下な、物理的には下なんだけど、うんうん、あの、実はその救いに近いのは、なんかあの、地下の方なんだっていうのがあって、うんうんうん、だから、そうですね。で、まあ、救いに近いのが地下と、あと、なんていう、なんかを捨てる。捨てた人っていうのが、多分救いに近いんだなと思って、最後、なんかすごい映画の登場人物で、でかいすごい2メートルぐらいの巨人の人が、なんか石集めてるんですよ。で、洪水の時に、その、石を集めてるのを、自分の、一緒に小人の人と、行動してるんですけど、うんうん、その洪水の時に小人を助けるために自分の石を捨てるわけですよね、うんうんうんうん、でその後映画から消えたのかなと思ってたら、なんかそのさっきも話に出てた主人公がどっかマンホールの上でこう佇んでる時に、なんか後ろの方で大きいやつとちっちゃいやつがなんかチラッと歩いてて、
あ、それ気づかなかった。
で、うん、その時点、それでなんか、あ、これは多分なんかこう救われた人が歩いてる街なんだ、うん、じゃないかなとか思ったりして、うんうんうん、そうです、まあ、そんな感じですね、
うんうんうん、なるほど、
はい、
そうですね、俺もそれは気づかなかった。
私も気づかなかった。
巨人と小人は助かってたんだ。
助かってたんですよ。
まあ、あれね、かなり2人とか他のそうキャラクターがすごくちょいちょい出てくるだけの人とかもちゃんと終わりというか、どうなったかっていうところまで書かれて、酒場の店主とかもその主人公に対してあんましょうもないやつだって思ってるけど、最後までね手貸してくれてっていうのをちゃんと、だからなんか本当にひどい汚いところの町の人たちなんだけど、みんなちゃんとなんか生きてていいやつというか、そう最後まで彼氏とその人たちの人生がちゃんと作られてるっていうところまで書かれてるのが、うんうん、なんかアンダーグラウンドっぽい。だから上、地上の人たちって本当の意味での人たちって確かに出てこないんで、冒頭で
多分描くつもりないみたいな。ない
でね、最終的にその遺産がレインボーガールズっていう人たちに娼婦と犬に行くっていうところとかも、
しかもなんか多分タロットよく見えなかったんですけど、多分愚者が多分タロットで、多分巻いてた
最初の一枚はフール、ザ・
フールですね。なんで多分そのすごいキリスト教的になっちゃうんですけど、なんかロシア正教とかだと、なんか愚者が一番その救いに近いとか、そういう思想があって、なんかそういうのもあるのかなみたいなので、
まあ、あそこで愚者にしたのはかなり意図的に、タロットカード1枚はっきりと絵柄が見えるのはザ・フール
だね、うん、
その1枚だけ最初に捨てたのがはっきりと分かるところだったんで、
そう、ちょっと今のところ補足すると、その甥っ子、大富豪の甥っ子っていうのがその遺産の会議っていうところに遅れていくんだけども、その時はその親戚たちっていうのがいかにしてその甥っ子っていうのを精神病院に入れるかっていう話し合いをしてて、で、まあその甥っ子っていうのはいつも来るのが遅いから、今それ話しても大丈夫だろうと思って喋ってるんだけど、甥っ子はそれ横で聞いてると、うん、でその会議をしてる隣の部屋にそのタラットカード1枚だけ甥っ子は置いて部屋を出てくっていうのがシーンとしてあるんですよね。そこで出てくるカードが今言ってくれたみたいにフールっていう、あ、そうなんですね。俺全然タロットカード分かんないんで。
いや、僕もタロット詳しくないですけど、フールかみたいな。
ああ、なるほど。
ジョジョの奇妙な冒険みたいな。
でもあれですね、ホドロフスキー自体はタロットとかやる人ですもんね。
タロットのなんか集めたりしてるやたら出てくるしね。
リアリティのダンスでもタロットって出てきましたよね。
なんだっけ、ホーリーマウンテンの時はあれでもあれか、星座とそれぞれ一人ずつ その守護星と、まあでもタロットみたいなの出たと思うけど、なんか集め出してタロットカードを理解すれば人生が分かるみたいなこと言ってて、あの人はちょっとそういうイメージのものがよく出てくる人ですね。今回も最初に冒頭からちょっと出てきたのとかはかなりホドロフスキーっぽいところではあったのかなっていうのを思いますね。
なるほど。なんか ちょっと今すごいもう3人がすごい感想を大体喋ってくれて、しかもなんかでノアの箱舟とかって全然確かに、あ、言われてみればそうだなっていう感じで今すごい腑に落ちて、あとなんかタロットカードとかも全然これ気づかなかったところなんで今すごいあれで、やっぱ感想としてはなんかでも俺も大体今3人が言ってくれた感じであれなんですけど、まあなんか俺それ以外のところで俺思ったのはやっぱりなんかその結局最初に出てくるお金持ちとか大富豪っていういわゆる社会にいる人たちっていうのはもう本当に早々に退場して、別にその人たちが何かひどい目に遭うとかしっぺ返しを食うとかっていうことはなくて、もう本当にはいなんかはいはいもうじゃあこの人たちはもう描きませんみたいな感じも出てこなくなって、でも基本的になんかそのゲットじゃないですけど、ある意味ちょっとこう差別大衆みたいな人たちの話になって、まあそのサーカスみたいな、サーカスとその周辺にたむろしてる人たちの話になっていくと思うんですけど、なんか結構そういうなんだろう、ある意味こうダウン下町っていうか、ちょっとこう汚い町に住んでる人たち描く描写って結構なんか俺最近見ることが、なんか俺最近見たいのが結構多くて、タイトル忘れたんですけど、根岸吉太郎が監督してる、なんかそのロマンポルノで、なんか江戸の町の、なんかその、こう、被差別部落みたいなところに住んでる人たちが、なんかその、と、なんかその、に住んでる部落の女の子と、その侍の恋愛みたいな、武士の恋愛みたいな映画を見たんですけど、なんかそこで描かれる、なんかその部落の人たちっていうのも、なんかその、なんだろう、それぞれちょっと汚い、小汚い感じで、なんかでもすごいこう、みんな陽気にそれぞれ生きてるんだけど、なんか必ずしもみんないいやつばかりじゃなくて、結構なんか、お互いに物を盗んだりとか、殴ったりとか、なんか結構ひどいことしたりするんだけど、なんかでも別にそんなに悪いやつっていうわけでもなくて、なんかそれはもうその生活の手段としてそうだからみたいな感じで、なんか描かれてるのが、なんかこの、虹泥棒とかもそうで、あとなんだろう。漫画で言うと、荒井秀樹の、キーチで出てくるホームレスたちの住んでる、テント群っていうので、中国人の人、新聞売りの人が、
なんだっけ、何さんだっけ、
なんかいましてね、パクさんっていうのが、まあ、その密告をして仲間を売るんだけど、でもなんか別にそのパクさんっていうのが密告したからって悪い人に見えるわけじゃなくて、まあなんかそうするよねっていう感じっていうのがあって、なんかそういうそこのなんか底辺って言われるような場所で生きてる人たちのなんかその生活の感じっていうのがなんかすごいいいなっていう、なんとなく思いましたね。はい、そんな感じですということで、じゃああとさまつな部分話す感じですかね。なんかとりあえず俺思ったのがやっぱサーカスのところすごかったっすよ。なんか、もちろん台風で、あそこの観覧車とかバコンバコン倒れていくと、このお金かかってるなと思ったんですけど、結構ずっと長回しでその、
最初の、市場のなんか歩いていくシーンですよね。
カーニバルみたいなところで、なんかいろんなこう、見せ物みたいなものをやってて、で、なんかまあ、銃で撃たれても死なない男っていうのが出てくるっていうのは、主人公が歩いてるのをずっと横から追っかけてって見せるっていうのがあったんですけど、なんかそこになんかもういちいち、だからその、見せ物のなんかこう、後ろに電飾がついてるようなものっていうのがこう、通りにずっと並んでてっていうのが、なんかすごい、なんか魅力的だし。
すごい楽しそうでしたよね。
楽しそうでしたよね。
入りたかったです。
結構ああいうなんか、いきなり街に現れるこうカーニバルとか、なんかああいう移動遊園地みたいなものに対するなんか俺憧れみたいなのあるんで、なんかあそこすごい良かったですね。
でも確かに主人公があの中に入ってた時はまだ昼間で、あの演説が始まってこう男が出てきてはみたいな、じゃが
い
もの振り物のシーンではもう夜でってなると、結構長い間あそこに主人公がいて時間を潰してるんだなみたいなのも思うし、なんか存在感はあるっちゃあるけど、
あとなんかそこの、その昼間のシーンだと、やっぱその、あと主人公がいかになんかそのカーニバルの中をふらつきながら、いかにこう物を奪うかっていうのを、あそこ面白いですよね、なんかその。
楽しいですね。
卵2個で何か分かるの全然見えないけど。
あのおばあさんかわいそうでした
。あんなもん置いといたらね、盗
まれる。階段降りるの手伝ってあげるからって言って。鶏を取るっていう、大体持ってる鶏なくなったら重さで崩れたのかなっていう感じはしましたけど、なんかでもあそこの盗みも別になんかこうすごいこう上手にリアリティがあるこうスリのやり方とかじゃなくて、なんかこう結構その ある意味コミック的な感じでこうポンポンポンポン次から次に撮って、しかもなんかそれがなんだろう、撮って生活をするためっていう感じよりはなんかもう楽しくて盗みやってる感じっていうのが、例えばなんかその船を、あのおばあさんが寝てる横にある船の置物を撮って子供に渡したりとかっていう、なんかあの感じとか、なんかそれで画面いっぱいになんか人が動いてるっていうのがなんかすごくこう見てて面白かったなっていう。なんかでどうでもいい話なんですけど、あそこでなんか盗まれた船の名前がセントなんとか号、
あヌゴみたいな、
あれって有名な船ですね。
あ、そうなんですか。へえ。
知らないですか。
知らない。
セントマリー号だったかな。セントマリー号。セントメアリー号の海ってなんか
船見つかってないですじゃん。
見つかってない。
船見つかってないっていうか、なんか陸人がいなくて、あ、いない状態で見つかった。
へえ。
なんか船が途中でなんかその連絡が取れなくなって、でそれから何日か経ってからその船っていうのが見つかったんだけど、あ、まあ、マリア・セレスト号だったかな。
あ、
でその船の中に入ってみたら人っ子一人いなくなってて、でもなんかその中で殺し合いがあった形跡とかあるわけじゃなくて、
人がもうなんか
ゴーストシップ状態
生活してたすっていきなり人がいなくなったっていうような状態のままナンパしてた、
ナンパした船の名前で、まあ、別にそこに多分意味があるわけじゃないと思うんだけど、あの船だと思ってなんか俺思ったっていう。そうですね。ただ結構あのオープニングのところ、あの大体まあでもあそこって要は大体ここでこの映画っていうのを展開しますよって、要はこのあのホドロフスキーのリズドロボって作品における、地上の世界っていうのは多分あそこでほぼほぼ説明されてるわけで、あそこ良かったですよね。
あそこすごい本当に、
でも通りに人がいるっていうのがあそこと、あと駅のシーンと最後のシーンだけだったから、なんか意味があるのかなと思って考えちゃって見てたけど、
あ
でも駅のシーンがね、特に人が多すぎて、
人混みなんか逆方向、あの主人公が逆方向に行くので人混みをかき分けるっていうのをやりたいのは分かるんだが、いかんせん人が多すぎるっていう
の割にホームに人がいないから
あの過剰ななんかホドロフスキーの演出って何なんでしょうかねすごい気になるんですけど。
そうっすね、
大群の中に入るっていうのはよくやりたがる感じするね、あの監督が。
リアリティのダンスでもやっぱりあのこうパレードの中に入って、でパレードの中でこういきなりこう見学を見た男の子が、
うん、魚、あと海岸に魚のね死骸が打ち上げられるとか、
あったな。
本物でやってんだろ
う、ね、金かかってますよね。
エルトモもだってウサギの死骸、あれちゃんとスタッフに殺せって言ったら嫌がったから、ね、私が空手チョップで倒したんだ。
どこまで本当か分かんないですね。
何言ってんだって
。じいさん、
その時はなんかそういう自分にかわいそうだって意識やな、映画のためだったら何で私は何でもやったからなぜか自慢げに語ってたけど動物をね殺したりよくやるからな大群の中っていうのは、まあ、なんかイメージとして好きなんでしょうね、あれ。
なんかでもちょっと話あれですけど戻りますが、あのホドロフスキーの映画ってなんかやっぱり見てるとなんか饒舌に語るホドロフスキーみたいのがやっぱチラチラ見えたりするじゃないですか。で今回って多分役どころとしては、要は大富豪の甥っ子っていうのは多分ホドロフスキーだった気はするんですけど、なんかでも今回やっぱりその脚本がホドロフスキーじゃなかったっていうところで、やっぱりなんかその饒舌なじいさんの顔があんまり映画の後ろに浮かび上がってこなかったなって感じはしますね。まあ面白いのは面白かったんですけど、
なんかすごい一本の映画としてはかなり見やすかったですね、
すごくわかりやすい、そのいつものホドロフスキーの全く意味がわからないギャグなのか何なのかわからないシーンとかっていうのもなかったし、割となんか全部腑に落ちるようなところしかなかった。説明、まあ全部説明されてるわけじゃないけど、ちょうどいいぐらいのバランスだったのかなと思いますね。
なんかやっぱり特にホドロフスキーの映画ってちゃんとあの起承転結がある映画じゃないから、なんか見てていつあそろそろなんか映画ってある程度あのハリウッドの映画とかってあそろそろこれもクライマックスに向かってるなって、映画のテンションとしてクライマックスに向かってる感じっていうのはちゃんとあると思うんですけど、ホドロフスキーの映画ってもなんかどこ今かあの映画のテンションを見て今大体がこれぐらいかなっていうのが予想つかない感じってあると思うんですけど、で虹泥棒やっぱりなんかあ今もうこれクライマックスに向かってるなっていうのがやっぱり クライマックスに向けての盛り上がりがちゃんとあるっていう、
うん、水の量が
増えてる、水の量がジャバーンみたいな。
あとなんか音楽の使い方とかも相まってなんかすごい見やすかった、うんうん、なんかすごいテンポ感がすごいあって、うんうんうん、なんかポンポンポンポンってこう見れちゃいましたよね、うんうんうん、すごい。
なんかやっぱ冒頭のその死ぬ前の大富豪が死ぬまでの要は最初大富豪の家があって、なんか大富豪がまあなんか家の中でもふざけたことをしていて、そこにその親族が呼ばれて、で、まあ食事会みたいなの始まるんだけど、まあもてなしがあまりにもひどいから親族が切れて帰って、でそれと入れ違いに、虹の娼婦たちっていうのが来て、まあなんかその大乱行を始めた結果、なんか心臓が止まるっていう。
コントみたいなね。
まあ、あの一連とかすごいこうテンポ良かったし、面白かった
です。あ、冒頭は相当面白いですよね。
心臓止まったと思って、あのそのレインボーガールズが急に応急処置で心臓マッサージしたら蘇るって、でまた止まるって、結局あれで死んだのかって話なんで、
結局5年持って
るあれで、そう、まあ、あの後で長々と一応昏睡状態で生きてたんだろう。
ですね。なんか、リアリティのダンスのお母さんが俺結構ちょっときつくて、リアリティのダンスのお母さんってすごいこう、オペラ歌手なんだけど、すごいこう、豊満な、豊満な女性で、ちょっと俺、あの裸は結構きつくて、で、なんか、放尿する、すごいもう美しい放尿シーンがあるんですけど、まあそことか結構見てて辛かったんですけど、
テストの治癒シーンが。
試してくれって書いてたんですけど、今回あれですね、あの、虹の娼婦たちみんなお綺麗でしたね。ちゃんとセクシーな感じでした。
それはまあ、あの、驚きつけの好みでは。なかったんですよ、ね、キャスティングは違う、ちゃんと、ね、上の人たちがやったのかもしれない。いろんな人種の、ね、人たちを、まさに虹なんでしょうね、
虹の、
ね、
そうですね、これ結構、あ、いい女やって思いました。
楽しそうだったのが面白かったですかね、ジジイが。
なるならジジイがいいですよね、あの中だと。
自分が入ってなる
なら、なるならジジイが
シンバル高いみたい
な、う
ん、
そうそうそう。
つって
なんかよくわかんないダルメシアン柄のマシンに乗って、
あれダルメシアンだった
んだ、ね、牛なのかな、牛なのなんかあんだけダルメシアン好きだから、ダルメシアン柄だけど、
確かに
下手くそだったのか、あの本当犬のね、巨大なあの犬が食わえそうな骨付き肉をあの皿にちゃんと乗っかってないところ
とか、あそこすごいよかった
ですね。一回あの膝の上に落ちるんですよね。でもなんかそのままやっぱ撮影続けてたから、こういう風に戻して、で、なんかこれなんだこの食べ物はっていう。あそこら辺はなかなかホドロフスキーっぽい、ちょっとふざけてるのが何なのかよくわかんないところありましたけど。
完璧金持ちに対する嫌がらせでしかないっていう。
なんかでもあそこでもう本当に一瞬しか出てこない金も、その富豪の親族たちっていうのも、うん、なんとなくちょっとそれぞれキャラクターがちょっと立ってて。
確かに。
なんか切れてこうお祈りをし始めるやつとか、なんかあれすごい。
いいね、あのああいうところは。
スケキヨみたいなやつ。スケキヨ
みたいな。マスクかぶってないのに
スケキヨみたいな。
みんななんかこう毛皮とか着ててっていうところと、あとなんか妙になんかこう、エロさを感じる秘書みたいなの
が、うん。無駄にスカート短か
った。そうそう、あんな短いスカートの秘書いねえだろう。スーパーモデルみたいな体型で、
あの秘書も一言も喋らないけどやっぱりで印象に残る感じで、でその人がそのさっき言った愚者のタロットカードを見つけるっていうあれですもんね。なるほど、
なんかちゃんとキャラクターの作り方がすごくしっかりしてるようなイメージが、うんうんうんね、出てきた人やっぱりなんだかんだね印象に残るっていうのは、うんうんうん、重なるイメージが重なって誰だっけっていうのはあんまりないですよね、
本当に。なんかでもやっぱりあれですね、なんか結構見る前ってホドロフスキーが自分の作品じゃあんまり自分の作品じゃ公言してないっていうところって結構なんかね、ダサくなのかなとかちょっと割と半分怖いもん見たさみたいな感じにちょっといった感じもあるんですけども、これはこれでっていう感じでしょ、本当に。
まあね、あのジジイのねあの考えなんで、多分面白いかどうかよりも自分のこのイメージ通りできたかどうかってところなんじゃないですかね。
そう、確かに、まあ、3本に比べると、うん、4本に比べると、
うん、まあでもサンタさんぐらい もうまあ全部自分でね、うん、企画も全部やったんでしょうけど、うんうん、ちょっとだから、一般受けを意識してるところはあるんで、うんうん、やっぱエルトボとホーリーマウンテンに比べるとちょっとそのいわゆるホドロフスキーっぽさっていうのはちょっと薄いじゃないですか、
う
んうん、弱い感じがするけど、うんうん、それでもやっぱり自分で全部コントロールしてっていうところがあの人の中にあるんじゃないですかね、
うんう
ん、だからやっぱデューンをあのデビッド・リンチ監督でやられた時もつまんなかったからダサくだったからすごく喜んでたっていうのがそれはあるんだろうなって本当に面白くなかったですからね。
だからでもあの見たかあのリンチってやつがちょっとデューンってが見たか僕あれ見た時も大喜びしたんだよっていうなんかあの時の表情とかも最高ですけどねあのハドロフスキーの
なんかもうその話をさ講演会とかでやっても絶対盛り上がるんでしょあれ一ネタになってるね意気消沈その時のわしは意気消沈しておってみたいなで映画にもう連れられて見に行ったらだんだん元気になって
ダサくなったんだよつまんなかったんだよみたいな
人のね失敗を喜ぶのはちょっといけないことだと思うけど、うん、でもそれが正直な反応だったんだって言ってるのはね面白かったよね。
なんかホドロフスキーじいさんっていう感じですよね。
素直なおじいさんね、
まあ、あのドキュメンタリー本当にだからそれが面白かったんでしょうね。あれも、
うん、
あのドキュメントなんてもうホドロフスキーって人物そのものっていうのがよく出てて、うんうん、あの話自体はねやっぱ有名で名前その関わってた人の名前見るだけでこんな話があったのかっていうのは前からね聞いたけどまああんな面白い話だとは思わなかったです結局できて撮影を始まってもなかったので撮影始まるぞってところでダメになったっていうのは
なんかでも結構やっぱの去年一昨年でしたっけホドロフスキーのデューンってドキュメンタリーが、
うん、それぐらいか2014年ぐらいか、う
んなんかでもやっぱあれ、まあもちろん面白さとしてホドロフスキーっていう人個人のやっぱ面白さっていうのが結構映画の大部分としてあったと思うんですけど、まあそれと同時に、こんなすごい奴らでこんなんすごいことやろうとしてたのみたいな。で、インタビュー答えてるギーガーとかもなんかもう基本的にあれはもうすごい企画だったんだって、なんか誰もポシャった企画にも関わらずその悪口を言わないっていうのが、すごい。
ね、楽しくてみんな。そこに向かってたっていうのと、うんうんうん、ギーガーがねこんだけ世の中に出るきっかけになったのも、まあ、うんうん、エイリアンだけどエイリアンの前身は、まあ、まさにデューンで集まったから、うんうんうん、だから ギーガーをどこから、ね、あそこで知り合ったのかなと思ったらダリが紹介したっていうのが面白かったよね。あれそれまであの ELP のジャケットとかには使われてたけどやっぱり知らないあの作風なんであんまり表に出てこない人だったのがやっぱダリは当時から絶賛してたらしくて、
うんうんうん、
彼にはあいつには才能があるって言ってたらしいんで、ね
うん
うん、そこでだから誰に合衆を、ね、見せられて勧められたっていうのとかも、
うんうん、
なんかあの人の人柄というか、
うんうん、
まあねそれあのキャラ関わってる人たちが、まあ、まさにキャラクター化してるのもそういうの人生がちゃんとあってその時に関わってたっていうのは あれ結構あのブルーレイ買って特典映像とか見るともっといろんな話あってもっとあの一人一人がいろんなことが当たっててあの内容とか撮影始まる前にどういう風なっていう脚本の話とかにもなっててこれはねあれなかなかもっとあの1時間半ぐらいだけじゃなくてずっと多分まだまだ見てられるようなぐらいの話があったんでまあねそんだけ気合を入れてたのがおっしゃった後に、うん、やっぱりじいさんはなかなか意気消沈したっていうのもあったんでしょうね。
うん